皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから考えて世界に発信したいという番組です。本日のゲストはですね、フリーアナウンサーで、また、関西学院大学神戸大学の非常勤講師として特に英語を教えておられます、アナウンサーの、はるかしゅうこさんです。
はい、皆さんこんにちは、はるかしゅうこです。ご無沙汰しておりますというぐらいね、はい、
何年前でした？経済だ、
3年ぐらいにはなるんじゃないかとは思います。
そうですね。、はい、今回3回
目、3回目ですね、
ですね、
はい。う
ん、一度僕はこんなことほとんどないんですけども、はい、来る予定がちょっと、ね、電車の関係で来れない時、ね、このラジオ僕は外で聞いてたんですね。その時やはりプロの人は違うなと思って。
いやそんなことはないですが、
やっぱ声も違うなと思うんですけども、は
い、でも懐かしいですね。中野さんが来ないっていうことで、はい、で私ともう一人田中真美さんと2人で、うん、
すごく話し始めましたね。はい、来ないと分かった瞬間
に、そうなんです、お待ちしていて、ということで、うん、はい、もう電車で缶詰になっていて、
そう
もう全く出られないどころかというような話でしたので、うん、はい、それではじゃあ私たち2人で頑張りましょうか、ね、ということ で、
ね、そういうことでしたね、
番組ジャックさせていただきましたが、うん、とても本当に楽しかったです。
はい、
久しぶりに何かね、
はい、
弾んだ気持ちになって、
はい、
ありがとうございました。
ラジオのいいところは、まあ、打ち合わせなしで、まあ、その今ライブなんですけども、
はい、
始まってからテーマを決めるという、
そうですね、
ことなんですかね。はい、まあ、たまたま僕今読んでる本が、まあ、定年退職に、うん、関する本で、
はい、
ちょうど僕も還暦迎えたばっかりなんですけれども、まあ大体日本の 90% ぐらいの会社は60で、まあ、定年退職で、あと嘱託っていうふうに、まあ、なるんですけれども、
そうですね、
はい、自分が60歳の誕生日迎えた日に、ね、最後のこう会社行くって、うん、なんかこう寂しいものがあるっていうのを本を読みながら感じたんですね。ちょっと早めに行って自分のこうね机なり整理をして、そして、まあ、ランチ誰か同僚と行って、最後の挨拶、
うん、
ね、まあ、それが定年退職なんですけどね。
そうですね、うん、ふと思い出したんですけど、うん、うち の夫の、うん、お父さんですね、父親が、はい、京都の会社に勤めていたんですけども、はい、ちょうど定年退職の最後の日に、うん、一緒に、まあ、ご挨拶も兼ねてみんなで行こうということで、うんうん、ついていってたんですね。もう結婚してからなんですけど、
会社に、はい、最後、
それで記念写真も、まあ、撮るしということで、うん、カメラも持って、
はいはい、
一緒に同行したんですけども、やはり、まあ、いつもと違う雰囲気だったのかなと思うような、うん、こう神妙な雰囲気もまたありましたし、うんうん、で最後に義理の父ですけども、うん、みんなの前でご挨拶をしてっていうことで、その時の顔も今まで、まあ、見たことのない顔、まあ、会社人としての顔は見たことが、うん、まあ、それが初めてだったということもあるんですけど、うん、それを見ていると、そのお父さんの、ね、この何十年、うん、40年ぐらいの時間というのは、うん、まあ、いかがなものだったのかな、どんなものだったのかなと、うん、そういうことを考えながら付き添ったことを今ふと思い出しました。ずっと忘れてましたけど、
そうですね、
でもなんか本当に記念写真をみんなで撮った時に何かこう込み上げてくるものがあるような雰囲気でしたね、顔を見ていると、
まあ、それほど、まあ、人格者なんで、うん、みんな好かれたらいいですけれども、まあね、40年もいたら、まあ、人間関係いろんなことがあって、
まあまあそうですよね、
たまたまね、はい、もう出ていけって、まあそういう人もいると思うんです。その時で気まずいと思うんですけどね、自分の人生の大半をねそこで捧げて、
そうですね、次の日から違う人生っていうことは、うん、その時点ではまだ本当に想像がつかないと思うんですけど、うんうん、もう本当に振り返って過去の、ね、自分の、まあ、そこでの生活っていうものをこう思い出したり浸ったりっていうような状況だと思うんですけど、うん、でも一歩次の日になると本当にまた違う人生で体験したことのない、
何もないんですよ。
そう、う
ん、一応仕事があったらね、まあ、何やかんやで、まあ、いろんな
次にね、やっぱり移動というか、うん、まあ、スムーズに行くんでしょうけど、うん、そうじゃないっていうことの想像がやっぱりちょっとつかないなっていう気はしますね。
いくらその名刺の肩書きがあってもね、うん、例えば執行役員とかあっても 一応会社あさったら普通のおっさんにもなりますね、
う
ん、
そうですよ ね
でずっと家にいたらおそらく家の家内なりね子供もあんまりいたら鬱陶しいなと思われてきたりしたら、うん、結構人生、まあ、100年の時代ですね今、
はい、
だから今言われて副業をしたりっていうことが大事で春川さんの場合はね、毎日放送でいいんですか、
はい、
でいいんですかね、
はい、もともとは広島の中国放送というところで局アナをしてまして、う
ん、局アナでアナウンサー、は
い、やめて、地元のまあ大阪の MBS のニュース番組をずっと、はい、やってました。
でまあ、それからその関学でマスター、ね、大学に行かれて、はい、関西学院で勉強されて、はい、今大学で教えておられるんですけれども、本当に女性、まあ、男性もそうだけど、まあ、キャリアパスという意味ではね、うん、一つの仕事を会社に入ってね定年迎えるっていうのは今までのまあ理想やったかもしれないけども、
はい、
これからは定年してから長い人生考えたら、
ね、
もう一つのキャリアをね、
う
ん、例えば30か40ぐらいからやっぱ築き上げて初めて、うん、定年した時に使えると思うんだけど。
そうですね、うん、それは本当に思います。まあ、私はたまたまの感じでこう来たんですけど、
うんうん、
でもやっぱり一番大きな転機となったのは48ぐらいの時に、うんうん、たまたま新聞を見ていて、
うん、
で新聞の記事の本当にちっちゃい、そうですね、縦証明写真ぐらいの、
はい、
証明写真よりもちょっと大きいぐらいのサイズで、うん、英語に関する教育の研究会のお知らせというのがあったんですね、はい、で普通は大学のそういうものをやっていても一般の人は入れなかったりするんですけど、それはもう一般参加 OK ということで、うん、まあ、結果的にいろんな学校の先生にも来てほしいということで外部の人も入れるという研究会だったんですけど、はい、それを見た途端にこれは行かなきゃというふうに思いまして、うん、で時間を作って、まあ、その日行ったんですけども、でその時の研究会のいろんな人たちの意見を聞いているうちに、うん、あ、これは大学院に行かなきゃと、
あ、
その時に本当にそれまで思ってもみなかったことをふと頭に浮かんで、うん、ということで、そこから大学院受験を考えて、うん、というようなことで、まあ、最終的に受けて受かって、
うん、
で大学に入ってということになったんですけども、私の人生の転機というのはやはりその新聞、ちっちゃな新聞記事でした。
それは40代後半、
40代の半ば
ですね。半ばで、その大学院の学生としたら最も、
まあ、年齢層としては高いですよね。はい、もちろん60過ぎてから来られる方もいらっしゃいますけど、
うん、多分お嬢さんと、ね、大学生だから、
そうですね、うん、ちょうど大学に入るぐらいの、
うん、
はい、まだまあ高校生ぐらいだったかな、上の子、うん、なのでその下にも子供がいるので小学生ぐらいの子供いたので、
うん、
まあ、そこで大学院に行くということはとてもまあ大変な状況の中だったんですけども、
うんうん、
でもまあ性格的にも思ったらやらないといけないという性格、うん、もうやらずにはいられないという性格なので、まあ、結果的にもうゴールがまあ見えるかどうかわからないゴールにひた走ったというような、うん、まあ、そういうことでした。
人生ってこう選択の連続だと思うんですけども、はい、まあ、非常に重要な選択されたと思うんですけども、
はい、
それが今生きてきて、
そうですね、
神戸大学とか関西学院、はい、まあ、様々な大学で、
はい、いろんなところから、はい、英語をお会いいただいて、
でちょっとお子さんもね、もう就職、まあ、大学生、はい、まあ、ね、
もう落ち着いてきてということですね。
これから今スタートラインって考えた場合に、
はい、
こう若いね、僕も学生と接しながら、なんていうかな、自分の経験も大事だけど、アカデミズムで勉強することも大事だけど、はい、むしろ学生と同じプラットフォームに立ってね、はい、これからちょっとどうなるかわからない AI とか登場、はい、IoT が出てきた時代に、
はい、人がいらなくな
ると
、ね、
共になんかやりましょうっていうね、
はい、
なんかそれは僕ワクワクするんですけどね。
うん、そうですよね、うん、なんかこう、まあ、今のところできることは、まあ、大学で英語を教えるというね、うん、そういうポジションにいるんですけども、でもそれだけじゃなくって今後まだまだ、
うん、
定年年齢人生としてね働けるギリギリまでっていうことになると、やっぱり70とか75とか、
うん、
そういうことを見据えて、今から何かできないかなというふうに確かに考えてます。私も
70なんて当たり前っていうか働いてね、
うん、そうですよね、
そもそも、まあ、政府も年金も払えないと、
はい、
ね、できたら年金の受給するのを遅らしたら、はい、その分のパーセンテージたくさんもらえるとかだったら ね遅らした方がいいと思うんですね、
う
ん、できることならね、
そうですね、
日本のこと、日本は今こんだけ財政赤字ですからね、 で働くことによって生きがいもあるし、もし仮に仕事が急になくなったと、で僕もフリーターやってきた人間ですから、もう働きたくてしょうがない、死ぬまで働きたいと思ってる方なんですけれども、仕事ってね、僕は若い時はなんかこう、まあ、ニーチェ曰くラクダに乗って苦労ばっかりして苦しいけれども、もう仕事がないって感じてきたら、あと5年で仕事終わると感じたら、仕事っていうのはものすごく重要なものに見えてくると思うんですけどね。
そうですね、やっぱりいつまでも仕事をしていることの方が人間にとって張り合いとか、
そうですね、
やっぱりいる場所ってすごく大事だと思うんですね。
そうですね、
家庭の中の居場所ももちろん大事ですけど、社会にちゃんと参画しているという気持ちを持つことが何よりもなんかこう幸せ、お金ということももちろんありますけど、やっぱり幸せなんじゃないかなというのは、この年になってやっぱり先のことを考えるとものすごく思いますね。だからいつまでも、まあ、死ぬまで働けたらいいなと、そこまでは思っています、
心理学者のマズローの、まあ、5段階ピラミッド 5段階説というのがあって、まあ、一番ピラミッドの頂点が自己実現というのがあってね、次は承認で認められることが大事なんですね。社会的欲求とかね、生活の欲求とか生理的欲求とかあるんだけど、承認の欲求というのはやっぱり会社に働いてある程度、まあ、夜課長から部長になったりで、まあ、その承まあね、大体自分のポジションが増えていることも大丈夫か、それより多くの人から自分のこう存在を認められて、そしてそれで社会に貢献してるっていう喜び、年取ったらそれ感じるんですよ。なんか
そうですね、喜びって本当にまさにその言葉だなと思いますね、幸せっていうこともあるけど、やっぱり喜びが一番大きいんじゃないかと思います、
でそれで大学の場合特にね、これからね、世界日本まあ、背負って立とうという若者と交流したら楽しいですね。
育てていく、今後やっぱり社会に、まあ、世界に飛び立っていこうという人たちを、その、ね、土台を作ってあげるっていう気持ちで、接しているのは非常に幸せな仕事だなというふうに思いますね。まあ、英語を通してでしかまあ、ね、ないにしても、その中で授業の中でなるべくこう社会の中で生きる知恵をしっかり自分で考えてもらう力を持ってもらえたらいいなと思って、関係ない話もちょこちょこ入れてるんですけど、でもあんまり関係ない話ばっかりしてると、先生あんまり関係ない話ばっかりしてるってアンケートに今頃そうでしょ書かれるでしょ、だから最終的に無理からに英語と絡めて持っていくとか、そんな手法はたびたび使っています。
どうせ勉強するんだったら英語でもやっぱり現在進行形の問題とかね、まあジャーナリズム的なことがね非常にまあ大事で、それでないなんかね、まあ古典も大事だけど、そういうことをこう決まった今日は何ページって教えても面白くないんで、やっぱりワクワクするような、で英語を通じていろんなことを学べるというかね、それがね大事だと思うんですけども、
幸せですね、
まあ幸せですね。ということで定期的に来てくださいね、
はい、ラジオ
ね、
またちょくちょく、はい、お伺いいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。
また教育の話とか、はい、したいと思うんですけども、はい、本日のゲストは、まあ、フリーアナウンサー
で、はい、フリーアナウンサーです、
大学で教えておられます春川志吾さんでした。どうも、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。